はい、こんばんは。エロゲを作りたいという話をうだうだする人たち、かっこ仮、ね。パイロット版です。この番組はシナリオ音楽担当らしき私、シクマと、プログラム担当らしき、友人 H の二人でエロゲを作りたいだとか、その他趣味の話だとかで、うだうだ、管を巻いていく番組です。3月いっぱいはですね、パイロット版ということで、僕一人でやって、で、4月からまあ友人 H 交えて本格始動の予定ではあります。そうですね。で、前回ですね、0の2だった、シャープ0の2だったんですけど、まあ0の1、2を続けて撮って、まあ0の1の方がちょっとまあ諸事情でお蔵入りということで、今回ですね、0の1と同じ内容をまあ肉付けして話そうかなと思います。まあ、肉付けしすぎて前後編に、なっているんですけども、まあ、ご了承くださいと。でですね、まあ、0の1ということで、簡単に番組の説明をして、年末年始にですね、アリスソフトのランスシリーズの3と6をやりましたよっていう話ですね。それについて語って、まあ、終わりかなという感じです。で、番組の説明からいきますね。ちょっとショートバージョンで。まあ、今年1月末あたりですね、友人 H と、まあ、同人エロゲを作ろうっていう話になって、まあ、H っていうのは、大学時代からの友人で、過去一緒に同人雑誌とか作って小説とかを書いてた仲間ですね。で、去年ですね、友人 H が同人ギャルゲーを作るサークルを立ち上げて、去年の末のコミケで、年末のコミケで、デモ版を売って、で、僕も一部 BGM で参加させてもらったんですけど、まあ、そこでですね、自分もギャルゲーっていうかエロゲー作りたい欲が出てきたんですね。まあ、自分が文章を書いてたのも結構前なんで、その間に温めてきたアイデアっていうものは、まあ、それなりにあって、それを表に出すかっていうのはまた別の話だったんですけど、それを半月くらいかけて、まあ、4万字弱のまあ長ったらしい設定資料集にして、それを作って友人 H に送ったんです。で、それでまあやるかみたいな感じになってるというのが今ですね。で、自分が、シナリオと作曲、まあ友人 H がプログラム、まだこれしか決まってないという、だからまあ作りてーって言ってる段階という感じですかね。まあこれタイトル回収ですね。まあエロゲを作りたいという話をうだうだする人たちという感じですね。もうちょい詳しい話は、友人が加わってからかなという感じです。で、本題ですね。年末年始に、ランスをやった話ですね。まあ、ランスシリーズについてですけど、まあ、有名だけど、まあ、初めてやったんですよ。まあ、アリスソフトで僕がやってたるのは、ドーナドーナとか、イブニクルをやったくらいですかね。まあ、どっちもめちゃめちゃ面白いゲームです。友人 H は多分ランスシリーズ大体、まあ10代とかの時に全部履修済みなのかなと思うんですけども、まあそうですね。で、僕も今年の年末年始ですね、3のリメイクである、ランス03、リーザス陥落と、まあ、6、ランス6ゼス崩壊ですねをやりました。で、戦国ランス、まあ、ランス7ですねはちょっと途中でコロナになって、まあ、積みましたって感じですね。で、まあ一応ですね、ランスについて最低限説明しますと、まあ対策 RPG エロゲという感じ。1989年に1作目発売、2018年、ランス10決戦で30年越しに完結したっていう、途方もない、大河ドラマですね。で、前回ですね、シャープ02で、0の2で、ランス3リーザス陥落の、ユーモア面について、コメディ面について話しました。で、今回ですね、まあ、ランスっていうキャラクターについて語りつつ、まあ、物語における悪役の書き方論みたいな、ものをできたらなと思います。 そうですね。まあ、とりあえずウィキペディア情報を読み上げてみると、まあ、ランスですね、シリーズ。ランスシリーズ。世界中の美女は俺様のものが心情の鬼畜戦士ランスと、奴隷の魔法使いシールが繰り広げる冒険活劇というわけなんですけど、まあ、まず、ランスって前提として、シャレにならないレベルのクズなんですよ。本当に邪魔な男は殺す、いい女は犯すっていう、本当にそういうノリで生きてる、まあ普通に考えたら本当に終わってる、まあ極悪人なんですけど、まあ鬼畜戦士ってありましたけど、まあ要はそうですね、アンチヒーローものですね。アンチヒーローとか魅力的な悪役ってまあいろいろいますけど、その中でもランスって悪人の描き方として、まあかなり特殊な描かれ方をしてるんじゃないかなっていうのがあって、ひいてはそれがランスシリーズのゲームとしての面白み、強みになってるんじゃないのかなといった話をしていきます。まあとりあえずですね、まあステレオタイプのよくある悪人の描かれ方、書かれ方を上げていって、まあ、ランスと比較してみるっていうのを何個かやっていきます。まあ、一つ目ですね。まあ、そもそも、作品自体が常識を捨てさせているパターンですね。まあ、プレイヤーが悪役になりきって好き勝手するようなゲーム、まあ、わかんないですけど、まあ、グラセフとかそういうんでしょう。まあ、そういうものって、なんか、鼻から常識を捨ててプレイすればいい、だけの作品だから、こうエロゲーとかでも深いこと考えずに、まあ、痴漢として暴れまくるぞとか、なんか秘密道具で犯しまくるぞみたいな作品ってよくありますよね。まあなんかそれに対して、まあ、面白いのがランスって敵からも味方からも常に罵倒されてる、まあ、味方から身内から倫理的に非難され続けてるんですよ。この身内からっていうところが肝で、本当にゲーム側が常識を捨てさせない作りにしてる。で、常識の上で悪役の、魅力っていうのを書いてる。これ最初戸惑うんですよね。プレイヤーはなんかどういう立ち位置でなんか見ればいいのか。で、まあ最初本当にこのゲーム俺きついかもって思いながらやってました。でもね、不思議なことに、やっぱランスのキャラとしての魅力がだんだん勝ってくるんですよね。まあ、そういうゲームなんですよ。じゃあ具体的に何が魅力なのか、ランスというキャラの魅力は何なのかっていうと、まあ、ちょっと一言では 答えにくいというか、ちょっと難しいんですよ。ゲームの説明書きにも、まあなんかとにかくとんでもないクズとしか書いてないと。でみんなランス様、ランス様って言ってるし、まあとりあえずやってみるかと。で、やってみて、だ結果、まあとにかくとんでもないクズとしか言えないと。それでもめちゃくちゃいいキャラなんですよ。まあそもそも、まあランスっていうキャラは主人公として、まあシンプルに強いとか、軍事センスがあるとか、まあ、勝負強さがあるとか、そういうとこはまあヒーロー感になってるっていうのは確かなんですけど、まあ、とはいえみたいなところがある、なんか 並外れた極悪人すぎて、なんかとはいえ みたいなとこがあって とにかく説明しづらいんですよ。というわけで、まあ、そうですね もうちょっと、いろいろ、悪人のステレオタイプについて、話を進めていくんですけども、まあ、暗い過去とか背景があるっていう書き方が、まあ、ありますよね。これ二つ目ですけど、ランスってそういう含みもないんですよね。ドーナドーナっていうゲームがあるんですよ。これは同じくアリスソフトのエロゲーなんですけど、これランスが10で、完結した次の作品ですね。テロ組織が舞台の話なんですけど、まあ、ランスと同じ RPG で、まあ、これは召喚、遊郭系シミュレーションでもあるという、まあ、めっちゃ面白いゲームですね。まあ、結構売れたと思うんですけど。 でもまあ個人的にまあ遊郭系もの好きなんですよね。まあビフレストの魔物召喚とか、まあこれ同人ゲームですけど、そうですね。で、このドーナドーナですね。このゲーム主人公たちの、まあ彼らテロ組織の描かれ方って、この主人公たちクズだけど、悲しい生い立ちだからわかるよな、みたいな。まあそういうプロットなんですよね。まあこういうの今っぽいですよね。なんかこの悪人にはこういう背景があってみたいな説明していくところが、まあ特に洋画とかここ数年そんなんばっかってイメージなんですけど、ランスってそういう湿っぽさも皆無なんですよ。そうですね。でまあドーナドーナと、ランスの関係っていうのを、まあ、比較してみて、まあ、映画のジョーカー、これ2019年の作品と、キング・オブ・コメディ2000、1982年の映画ですね。その比較にも通ずるなって思いながら、まあ、プレイしてましたね。例えばですね、ジョーカーの方、まあ、とにかく、この悪人にはどんな悲しい背景があったのか、みたいな話を延々とやってる映画ですよね。で、このジョーカーは、キングオブコメディのプロットを下敷きにしてるんですよ。これはまあ、脚本家が言ってたので確かなんですけど、まあ、あと、キングオブコメディの主人公であるロバート・デ・ニーロ、まあ、俳優のロバート・デ・ニーロが、ジョーカーでは主人公の先輩コメディアンとして、まあ、出てくるっていうとこからもわかる。まあ、意識はしてるっていうのがわかる。でも、キング・オブ・コメディの方ですね、僕のオールタイムベスト映画で、まあ、好きな映画3本あげるって言われたら、まあ、どれか、まあ、入るくらい好きな映画ですね。これもプロットとしては人気のないコメディアンがある日強行に手を染めるってとこは共通なんですよ。でも彼の背景っていうのはなんか社会的に孤立してますよみたいな含みがあるだけで、まあ、ちょっとそういうのが入ってるに過ぎないんですよね。だからジョーカーみたいな湿っぽさがないというか、まあ、だからこそなんか僕にとって神秘的でなんか神がかり的な作品なんですよね。このドアドアランス、ジョーカー、キングオブコメディと まあ、この悪人の描き方の決定的な転換っていうのはここにありますよね。まあ、愛すべき悪人とか、良くないけど愛すべき悪人っていうとこから、まあ、良くないけど、かわいそうだから愛すべき悪人とか、良くないけど条件付きで愛すべき悪人みたいな、そういうなんか決定的な転換があると思うんですよ。さっきこう悪人を説明するのが今っぽいみたいなことを言いましたけど、まあだからざっくり言えば、まあ、コンプラとかポリコレとかの問題だと思います、これは。まあ、要はこう悪人をいい風に書くと都合が悪いから防衛線を入れてるってことですよね。まあ誰も進んでなんか SNS とか、まあ、いろんなとこで叩かれたくはないし、まあいろいろ難しいんでしょう。っていう話なんですけど、まあこの問題点として、まあ一つ説明しちゃうと神秘性が失われるってのはあると思いますね。まあこうステレオタイプの3つ目として挙げますけども、まあダークヒーローって謎めいてたり神秘的だったりっていう描かれ方っていうパターンが一つありますよね。だからさっきとは逆になんか説明しない美学、説明しないと冷めちゃうみたいなとこですね。だからさっきジョーカーつながりで、まあダークナイトの話しますか。これ2008年の作品ですけど、それが出た時に、冷めるわっていうのは、まあ、ちょいちょい言われてたやつですね。っていうのも、子供の頃ですね、東京 MX でライムスター歌丸とか、映画評論家の高橋良樹とかが出てきて、毎週映画について語る番組ってのがあったんですよ。で、高橋良樹が、 ダークナイトのジョーカーは冷めたっていう風なことを言ってて、その時僕はダークナイトって現代の古典的な扱いで、まあ、10年前くらいかな、本当にディスっちゃいけない権威ある映画くらいに思ってたから、すごい衝撃受けたのを覚えてるんですよ。でもネットとかで調べたら、まあ、実は結構そういう人っていたんですよね。まあ要はジャック・ニコルソン版ジョーカー、これは1989年ティム・バートン監督のバットマンとか、などなどで、要はバットマンシリーズにおいてそれまで謎めいてて神秘的だったジョーカー様をよくもこんな人間臭いキャラクターに仕上がってみたいな、ああ冷めるわみたいな意見がちょっこあったんですよ。で、まあ、19年版のジョーカー、ホアキン・フェニックス版のジョーカーでは、まあ、さらに人間臭い路線が推し進められてるわけですけど、まあ、この反応は、まあ、これはこれで正しいですよね。まあ、だから人間的魅力を取る代わりに、謎めいたかっこよさを、まあ、放棄したっていうわけだから。まあ属性の匂いがしない常識の外から来たような存在だからこそ、奇跡を起こしてくれる人、自分に神秘を見せてくれる人だったのに、マジックの種明かしをされたみたいな感覚だったんでしょう。おそらく。で、まあそもそも、悪を魅力的に描くって、根本的にな営みとして変な、のかなとも思うんですね。まあちょっと難しいのかもしれないですよね。テクニカルというか。だってそもそも悪いやつって基本的に嫌じゃないですか。常識的に考えて 不幸をもたらす存在なんていない方がいいし、まあ常識を、そうですね。そこで、まあ、常識を超える道具として神秘っていうのが要請されてるのかなという話ですね。まあ人って奇跡とか神秘みたいなのを目の当たりにした時、遠近感として常識とか善悪とか倫理とかって概念がものすごく遠ざかって見える瞬間があるじゃないですか。この感覚わかりますかね？土屋敏夫っていう放送作家がいるんですけど、まあ、今年の年始あたりの某芸人 M ですねの活動休止の報道があってすぐのツイートで、まあ、こういうのがあったんですけど、その人によって奇跡を見たと思っている人たちはその感じた大きさだけ待ち続けるだろう。その奇跡を見なかったり感じなかった人たちは、なぜというのは仕方ないことだろうが、奇跡を見たという記憶は消せないっていう。これすごくないですか？ 一応配慮とかもありつつ、ある種の人たちの途方に暮れてる感じが、端的に表現されてて、いや、すごい文章だなと思いましたね。奇跡とか神秘っていうふうに呼ばれてるものが、その他あらゆる概念と比較してどうしても重要なものとして捉えてしまうっていう、そういうちぐはぐな、現象のみについて語ってるわけですよね。まあ、スマートな文章ですよね。っていう感じで分かりましたかね。まあ、ダークヒーローのステレオタイプの一つとして、まあ、神秘っていう要素があるのは、まあ、それが常識を超える力を持つ数少ない概念だからっていう、まあ、風に考えられますね。っていうところでランスの話に戻るんですけど、ランスはこういう神秘的ってタイプでもないですよね。背景を説明しない美学とだったり、まあ、常識の外から来たような存在とか、まあ、そういう感覚は共通してるんですけど、まあ、謎めいてたり神秘的だったりっていう感じではないですね。まあじゃあ何なのかっていう話なんですけど、 そうですね。まあ、長くなったんで 次回に続きます。っていうか、もう大長編になってしまったんで あれもこれも返したら。で、まあ、今日の一応まとめですね。まあ、ランスっていうキャラの悪人としての書き方特殊だよねっていう話をして、まあ、悪人のステレオタイプをいろいろ挙げていって、そのどれにも当てはまらないっていう話をしました。まあ、一つ目としては、ランスは常識を捨ててプレイできるようなタイプのゲームではないっていう。まあ、二つ目としては、ランスはキャラクターとして暗い過去、背景があるタイプでもない。だ、三つ目ですね。謎めいてたり、神秘的だったりっていうタイプでもない。そうですね。ランスはステレオタイプのダークヒーローではないんですけど、では何がランスの魅力となっているのかっていうのを、まあ、次回話していきます。で、まあ、次回予告としては、まず、こう、そもそもヒーローとは、ダークヒーローとはっていう話をして、次にですね、まあ、現代に、まあ、ダークヒーローを成功させる難しさ、みたいな話をちょっと分厚くしていこうかなと。まあ、今回もちょっとコンプラが、みたいな話もちらっとしましたけど、そうですね。で、最後に、まあ、ランスというキャラクター、ランスというゲームがどうすごいのかっていう話の流れになると思います。いやー、大変ですね。まあ、あとちょっとですね、どうしても話したいことがあって、最後のおまけ的な感じで、まあ、鈴村優のポニテ可愛すぎ問題なんですけど、まあ、鈴村優っていうのは、アイドリープライドっていうソシャゲのキャラなんですけど、まあ、アイプラって言われてるんですけど、まあ、3D モデルもまあ、よくできてて、まあ、ディティール凝ってて、動きもいいし、振り付け可愛いし、まあ、とにかく楽しいゲームなんですけど、まあ、最近ですね、まあ、キャラの誕生日で、新髪型ガチャが出てるんですよ。で、まあ、2月末、鈴村優ちゃんのキャラの誕生日で新髪型が出たんですよ。それがとにかくいいですよね。で、彼女はもともと横に広がっていくタイプのツインテールで、まあそれがポニーテールにできるって感じなんですけど、なんか体型がなんか骨盤しっかり系というか、わかりますかね？なんか安産体型とか寸胴体型っぽい感じのキャラ。あのね、現実のアイドルとかでも、女の子でも、なんかそういう体型の子って、髪のボリュームをこう減らすと、なんか一気に可愛くなる現象があるんですよ。なんか全体のシルエットが整うというか、なんかこういう話するとどうしてもセクハラっぽくなっちゃうんですけど、本当になんか、あ、美少女の骨盤だ、みたいな、好きだ、みたいな、感覚。で、鈴村優ってキャラがそもそも小悪魔系のキャラなんですよ。で、なんかこうね、あのマネージャーである主人公に、まあ、色仕掛けっぽいことを言ってくる。まあ、もともとのファンの方は申し訳ないんですけども、まあ、僕はなんか16歳のガキが大人を舐めるなとか そういう ね、そんな感じを思ってたんですよ。だ、全然性癖じゃなかったのが、なんか一気に自分の性癖ど真ん中に来て、なんかね、脳がパニックってね、今鈴村優のことしか考えられない日々が続いてるんですよ。ていう話でした。で、この話ちょっとキモすぎるかなと思って、まあ、AI に暗算体系の別の言い方ありませんかって聞いてみたんですよ。チャット GPT ですね。で、返ってきたのが、暗算体系の別の言い方として、分娩しやすい体系や円滑な出産に適した体系にするといいって 出てきて ちょっと受けました。なんか言い換えるとキモくなる系の言葉遊びすごい好きですね。以上です。次回もよろしくお願いします。お疲れした。